ください。聖書朗読です。ダニエル書12章1節から3節、旧約聖書1401ページ上の段です。ダニエル書12章1節からその時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が。しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1:15章51節から57節。新約聖書の322ページ下の段です。コリントの信徒への手紙1:15章51節から、私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今と異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死すべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死すべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。ご一緒に祈ります。恵み深い天の父なる神様、あなたはこの世界を作り、その中に命を置き、そして安息を通してその命を日々新たにしておられます。私たちもその力のうちにあって、あなたに与えられた命の息を続け、こうして今日もここに参りました。私たちにあなたを称えることをお許しください。御子なる神、主イエスキリストよ、あなたは大いなる憐れみによって私たちの罪を許し、私たちの咎を覆い、自ら死の中に下り、私たちのために救いを達成されました。今は天にあって、神の栄光を映し出す神の形として私たちに向かっておられます。あなたの姿が私たちの変貌の鏡となります。私たちの足りないところを作り変え、私たちの卑しい体をあなたの形に向けて作り変え、私たちの 存在を通してあなたの栄光を称えることができますように。聖霊なる神様、あなたは今日も私たちに命の息を吹きかけて、私たちに新しい理解と新しいビジョンを与えてくださいます。どうか混迷を深めている世界の中にあっても、あなたの導きによって私たちが心を一つにして新しい道を歩むことができますよう導いてください。私たちのコミュニティの中にあるお一人お一人の上に、あなたの豊かな恵みをお与えください。とりわけ病の中にあり、怪我の中にあり、あなたの助けを必要としている人々の上に、あなたが癒しの御手を述べてください。未来を求める若者たちや、社会の中で責任を負っている大人の人たちや、日々を重ねた仲間たちの上に、あなたの恵みが豊かに豊かに注がれますように。またこの町に住むすべての同胞たちの上に、あなたの慰めが今日も豊かにありますように。そして自らのふるさとを離れて私たちの間にあって庇護を求めておられる方々の上に、この国が人間らしい手を差し伸べることがありますように。神様、今日もあなたが聖書を通して私たちに語りかけてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちには変わりたいという夢を持つことがあります。小さい子供にとってはアニメ番組や、怪獣番組を見ると、ヒーローが変身してスーパーパワーを発揮して怪獣と戦って地球を守ったりします。でもこれは子供だけの話ではありません。年配の方々にとっても、身分を隠したおじいちゃんヒーローが最後に身分を明かすと、皆の者がへーっとひれ伏すと、なんだかスカッとします。水戸黄門ですね。そればかりではありません。政府も企業も、そして大学も、もしかすると場合によっては教会も、構造改革、新しい価値の創出、受験生に来てもらえる大学、そして教会も、もしかしたら新しい教会にならなければお前たちは座して死を待つのみだ、というような変貌への夢というか脅迫というか、そのようなものが語られることがございます。古代の人々はどうだったのでしょうか。ギリシャローマの神々は自由に変身を遂げます。特にゼウスの神様などは、目指した女性を自分のものとするためには、白鳥や黄金の雨やお牛や、ありとあらゆるものに変身できます。さらにギリシャローマの宗教には、魂の遍歴という考え方がありまして、肉体は死んでもその魂は次の肉体に乗り移ることができるというふうに考えられました。古代にあってすでにスーパースター、伝説のスーパースターであったピタゴラスは、前の生にあった時の記憶をちゃんと覚えていまして、アテネに飾られていたトロイア戦争の時の英雄のこう盾シールドを指さして、これは俺が使っていたと証言したことがあります。アジアにも生まれ変わりという考え方は、輪廻転生という考え方を踏まえて確かに存在しています。ではユダヤ教はどうでしょうか。ユダヤ教では一般的に、一回きりの人生を人は生きるというふうに教科書には書いてあります。 でもよく見るとそうでもない考えも確かにあるようです。今日私がお話ししたいのは、ユダヤ教における変身願望は復活への信仰と結びついていたということです。ユダヤ教の黙示文学と呼ばれているものの多くは、聖典の旧約聖書には入っておりませんが、イエスやパウロたちはおそらく共有していた考え方が、そこには書かれていると思います。紀元後の1世紀、つまりイエスやパウロと全く同じ時代に、書かれた、文学の中に、現在はシリア語でのみ、シリア語の翻訳でのみ伝えられているバルク黙示録というものがございます。バルクという人物はエレミアの書記だった人ですね。昔の預言者の書記の名前に託して語られたテキストです。その中に次のような文章が現れます。お読みします。死者たちの復活が定められたその日が過ぎた後、罪人とせられる者たちの姿および義人とせられる者たちの栄光が変化するであろう。つまり、裁かれる者たちと救われる者たちがそれぞれ変化する。今不義を行っている者たちの姿は今よりもっと悪くなるであろう。同様に今私の律法に照らして義人とされている者たちの栄光も、彼らの顔も変化して輝き、彼らの顔形は彼らの栄の光に照らされて変わり、彼らに約束されたところの死すことなき世界を我が物として受け取ることができるようになるであろう。裁かれる者たちはどんどん醜くなり、救われる者たちは栄の光に照らされて変わり、不死を手にする。もはや時は彼らを追いさせないであろう。彼らはその世界の高みに住まい、天使に似たものとなり、星と肩を並べ、自分の好きなように姿を変え、美から枯れ家、光から栄光の輝きへと変わる。天使のようになってどんどん変身を遂げると言われております。このような考え方が先ほどお読みしたパウロの発言、復活の時にラッパの音とともに一瞬にして私たちは変えられるという発言の背後にも共有されていると思います。実はもう一つ、ユダヤ教には変身して良い場面がありました。それは天界への旅行です。パウロ自身も天界の旅行を経験したことがあると、はっきり告白しています。第三の天、パラダイスにまで挙げられて、語ることの許されない言葉を私は聞いた、でも許されないから教えてあげないってパウロは言っています。第二コリントの12章ですね。それと同じようなお話は、やはり、紀元後1世紀に由来すると、原本が由来すると言われている、これまたスラブ語の翻訳でのみ伝えられたエノク書という書物に出てきます。エノクという人物は創世記にある人物で、神と共に歩み神に取り去られたと書かれている人ですね。でこれを後の人たちは生きているまま天に取り去られたというふうに解釈しまして、この人なら天界の秘密を全部知ってるはずだという前提でエノクの名によっていろんなことを書きました。ですからエノク文学というジャンルがあります。その中に次のような天界旅行の話があります。つまりエノクは天に上げられたから天を旅行してその中を見たわけです。こうです。 主はミカエルに言われた。ミカエルは天使ですね。エノクを連れて地上の衣服を脱がせ、良き香油を塗り、栄光の衣服を着せなさい。本日のパウロのテキストにも、朽ちないものを脱ぎ、朽ちないものを着るという表現が出ました。衣類の、隠喩話法です。するとミカエルは、私の服を脱がせ、私に良き油を塗った。その油は見たところ偉大な光をしのぎ、油のクオリティは良き露のようで、その香りはもつ薬の香りのようで、その光は太陽のようである。パウロにも、私たちは良きキリストの香りを放つのだという発言がありますが、これは天使になるときに我々が塗ってもらう油から放つ香りのことです。私は、つまり私エノクは自分自身を眺めた。すると栄光の天使と同じようであって外見の違いはなかった。ここにもまた復活の時と同じように、天に昇る者は天使のように変身するという考えが現れます。実はイエスもそう言っています。死人たちの復活する時、人々は天使のようになるのだ。だから目取ることも嫁ぐことももはやない。マルコ福音書12章の復活問答です。さて、このように、復活および天界旅行においては、私たちは変身を遂げるという考え方が、ユダヤ教の中にもございました。そしてパウロが言っているテキストをもう一度見てみたいと思います。第一コリントの15章ですね。少し前の文脈も含めてお読みいたします。すべて土で作られた者たちは土で作られた者、すなわちアダムと同じ様であり、すべて天的な者たちは天的な者、すなわちキリストと同じ様である。そして私たちは土で作られたものの形、ギリシャ語ではエイコーンというすごく大事な言葉です。これを担ったのと同じように、天的な形エイコーン もまた私たちは担うことであろう。見よ、私は奥義をあなた方に告げる。私たちすべてのものが眠るわけでなく、むしろ私たちすべてのものは変えられるであろう。たちまちのうちに、一瞬のうちに、最後のラッパの鳴り響くうちに。なぜならラッパが鳴ると死者たちは不朽なるものとして起こされ、そして私たちは変えられるであろうから。つまり地上的なアダムの形を担っている私たちは、一瞬にして天的なキリストの形を担うであろうとパウロは言っています。さらに、不朽なるものを着るのだという時の言い方は、私たちは肉体を脱ぎ捨てることによって永遠の存在になるという、グノーシス系ギリシャ系の発想だとそう言うんですけれども、そうではなくて、先ほどお読みした、シリア語バルク黙示録などにありますように、不老不死の身分をまとうという意味で着ると呼ばれているのだと思います。そしてそれとの関連においてパウロは死に対する勝利宣言をいたします。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるか。次のように書かれているとパウロは言いますが、この言葉にぴったりそのまま一致する旧約聖書はありません。関連する言葉はいくつかございますけれども、例えば、イザヤの黙示録と呼ばれる 保守期より後に成立したと言われている箇所には、神が義人たちばかりか異邦人のためにもエルサレムの山シオンの丘の上で、良いブドウ酒と良い肉を提供する大宴会を開いてくれる。そしてその時、神は死を滅ぼすと言われております。そのような観念からパウロがここにこういう言葉を紡いだのだと思います。死の滅びとは、死んだり生きたりを繰り返すということを超越することが考えられていると思います。つまりここでは死が死ぬのです。死が死ぬために必要なことは何でしょうか。それは人が死んで復活することです。天使は死ねないので、天使が何とかできることではありません。つまりキリストがそれを成し遂げました。そしてパウロはそのキリストと同じ形を私たちは担うと言っております。別の手紙、フィリピの信徒への手紙にこういう言葉があります。なぜなら私たちの本国は天にあるからであり、そこから救い主なる主イエスキリストの到来を私たちは待ち望んでいる。この彼はすべてのものを彼に従わせることのできる力によって、私たちの癒しさの体をも彼の栄光の体と共なる形の体に変容させてくださるであろう。私たちの癒しさの体を彼の栄光の体と共なる形の体に変容させてくださるであろう。キリストは私たちの人格変容のゴールです。さらにこうも言われます。神は前もって知っていた者たち、私たちのことです。この者たちを神の息子の栄光、神の息子の形と共なる形を持つ者として前もって定め置かれた。それはその神の子が、神の息子がという意味ですが、多くの兄弟たちの中で最初に生まれたものとなるためである。神の息子キリストが天上世界に最初に生まれ、その後に私たちが続くためです。ここでキリストは私たちの兄弟と言われています。つまり私たちは似た者兄弟なのですね。天使たちに兄弟はおりませんが、キリストにはいます。私たちです。つまりキリストは人間でしたが、死を通して私たちの同じ形を作り出す兄弟として天上界に復活しました。そしてそのキリストが現在においても、つまり世界の終わりの終末においてのみならず、現在においても私たちに働きかけているという理解をパウロは持っています。こういう発言が第二コリントス書簡にあります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔で主の栄光を鏡に映し出しながら、栄光から栄光へと主の霊によって同じ栄光、同じ形へと変えられていく。この変えられるという言葉はメタモルフォーシスという言葉が使われています。主の栄光を映し出す鏡であるキリストが天にあり、その光を我が顔に受けながら、私たちは現在すでに変身しつつあるという理解です。神は闇から光が出るであろうと言われる方だからであり、その人は キリストの表、キリストのプロソーポン、顔のことです。キリストの表にある神の栄光を認識する光へと向けて、私たちの心を照らしてくださったのだから、これユダヤ教神秘主義の伝統があって言える言葉ですね。実はもう一つ、パウロにはとても大切な、とてもとても大切な発言があります。それは、私たちがキリストの栄光の形へと変身するという発言は、キリストの死の形へと私たちが重ね合わされるという発言と裏表になっていることです。すなわちパウロは、先ほど読みした、フィリピの信徒の手紙ですけれども、そこでキリストを知りたいというふうに言うときに、2つのことを同時に言っています。1つはキリストの復活の力を知りたいと言っています。それからもう1つはキリストの死と同じ形にされたいと言っています。それがあって初めて私たちは死者からの復活に到達できるだろうからと、そう言っております。私たちのテキストに戻りまして、死の棘は罪、罪の力は律法という、少し分かりにくい表現について考えてみたいと思います。死は生物の死というよりは、他者や神との関係の破滅をもたらす罪と考えられていると思います。そういう意味で死がもたらす棘は罪なのだと言ってるんだと思います。つまり、私が罪を犯すときは、私の他者に対する関係も神に対する関係もそれに巻き込まれて痛む、傷つく、破壊されるという意味です。そして罪の力としての律法とは、およそユダヤ人にはあるまじき発言です。なぜなら、律法は神の命の証だからです。でもパウロはそういう資格があります。先週も申し上げたかもしれませんが、前回も申し上げたかもしれませんが、彼は熱心者として、神の律法へのファナティストとなり、現在の IS がそれをしたと同じように周囲に死を振りまいてきたからです。そのパウロに現れたキリストは、私はあなたが迫害されしているナザレのイエスであると告げたそうです。こうしてパウロは個人種をも通して、律法の暗い側面、文字として人を殺す働きに目覚めたと思います。これを私たちに転用するならば、私たちはこれが神の意思であるに違いない、君も私に従えということに用心深くあるべきだと思います。私は神の教えをこうすべきだという律法に誤解して人や神を殺すべきではないからです。その死の力がキリストの復活によって克服された。死は勝利に飲み込まれた。私たちの主イエス・キリストにあって、私たちに勝利を賜る神に感謝あれ。アーメン。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神、あなたは私たちがあなたによって定められた存在へ、すなわちイエス・キリストの形へと導かれていきます。あなたの聖霊を私たちに注ぎ、私たちが歩みを続け、命にあっても死にあってもキリストの 形へ向けて変容を遂げることができますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に立ち上がって賛美歌474番を歌います。